世はまさに大変革時代、混沌とした世界で生き抜く力を授けるワサバイバル。今日のテーマは離島地方移住のあれこれ。コロナ禍で自然豊かな場所へと移住する人が増えたとニュースでもよく見かけますが、まあ楽しいこともありますけど、やっぱ気をつけなきゃいけないこといろいろありますよね。ということで今日のゲストは実際に島根県の沖ノ島に移住をされた天野晴美さんです。天野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとプロフィールご紹介しますね。
はい、天野さんは実家の愛知県を離れて横浜で学生生活を送り、卒業後は東京都三宅島へ移住されたそうです、のんびりと島暮らしを満喫するも、噴火を機に大阪へ移住。一次産業支援をテーマにした田舎移住を支援するインターンシップ事業おむすびーずに出会い入社されました。仕事で関わった地域の営みに感化され、奈良県と島根県沖ノ島の2地域居住を経て沖ノ島に移住をされたそうです。
ということはこれ今沖ノ島と電話がつながってるんですね。
そうですか
、まあ、ただ、ね、三宅に行かれたそうですけど、三宅島は、まあ、ある意味東京内蔵されてるところもありますけども、沖ノ島はまた別だと思うんですよね、実際コロナがきっかけで沖ノ島に移住をしてきた方っていうのはちょいちょいいらっしゃるんですか。
そうですね、コロナが直接という理由ではないのかもしれないんですけど、実際コロナで、まあ、社会的な変動があったりとかっていうことで、まあ、食とか住環境だったり、まあ、お仕事だったり子育てっていう、まあ、それぞれの生活者の中でのテーマが多分終わりだと思うんですけど、そういうのを深く考えるきっかけになった方々っていうのはいると思うんですよ。で、実際結果、まあ、実際移住したっていう方は周りにいます。
そうですか。
ちょっと私事なんですけど、私のおばあちゃんも沖ノ島に住んでまして、母が沖ノ島出身なんですけど、
ちょっと探してみてください、天野さん。
いや、沖ノ島もね、一国に行っても沖縄みたいにいろんな島があるんですよ。
20人ぐらいでしょ、住民。
失礼。マジ自然遺産だから。なんですけど、天野さんは道後ですか。
道後です。
道後はちょっと都会です。
そう。
沖ノ島の中では都会です。
都会です。
コンビニあるの。
コンビニあります。
コンビニある。
で、私のおばあちゃんが住んでるところは西之島っていうところで、
西之島、
はい、もう本当自然しかなくてコンビニもないです。
ない。
そうなんですよ。
2つあるわけだね。
もうあと何個か。
何個あるの。
はい、あるんですけど
全部で4つです。
そうですか。
はい、天野さんはいろんな場所で生活されてきたっていうことなんですが、どうして最終的に沖ノ島への移住を決めたんですか。
最終的にというか、まあ、移住を決めたきっかけっていうことで言えば、やっぱり仕事で出会ったっていうところは大きいんですけれど、地方への移住とか、まあ、仕事を求めてる方へ対する支援っていう仕事内容だったので、人に勧めてるうちに自分にも勧めちゃったっていうのが、もう結論なんですけど、まあでもリアルな話で言えば、その頃奈良に住んでたんです。で、奈良から大阪に行ったり来たりで、こう会社勤めということで業務を行ってたんですけど、地方に高知県だったり、島根県だったりということで行ってるうちに、もう一つのちょっと遠いんで、もう一つの拠点として沖ノ島で空き家を購入したんです。そうで、まあ、すごく値段が安かったっていうのと、地元の方がもうこんなに来るんだったら、これから来る予定もあるんだったら買っちゃえよって声をかけていただいて、はい、でとりあえず2拠点みたいな形になったのが移住前段階の感じで、その流れですね。はい、
まあ、移住というのはもちろんやっぱ楽しいだけじゃない、いろんなことあると思うんですけど、ちょっと、まあ、順序を立てていろいろお聞きしたいんだけど、まずじゃあ住環境ね、まずその、天野さんの場合はもういきなり買っちゃったわけですね。
そうですね、何も考えずに買ってしまいましたね。
その他の人たちもやっぱりあれですかね、まずは島、ここいいなと思ったらもう土地買うところからスタートなんですかね、やっぱり。
違いますね。賃貸ももちろんあるし、まあよく地方どこでも結構ある話なん、あるあるなんですけどね、町と違って不動産屋さんがなかったりするんですよ。 で、沖ノ島の、まあ、場合に限っては、不動産屋さんはあります。ですごくいい不動産屋さんですね、うん、あの親身になってくれるような、うんうん、なんですけど、やっぱり貸ししぶりがあったりとか、うん、選択肢がちょっとそのタイミングによって少なかったりするんで、うん、一番お、まあ、重要かなっていうのは、やっぱり私の場合と一緒で知り合った方からの紹介だったり、あと、まあ、あとやっぱ地元の方って何年前にあそこのばあさん死んだぞとか、うん、空き家になって何年だとか、うんうん、仏壇があるとかないとか、うん、その家の状態、そのお家、うん、お家の状態を知ってる方っていうのがやっぱり地元の方なので、うんうん、やっぱりそういった情報をもとに貸せる貸せないで、やっぱりその家主さんはご商売っていうよりはご好意で貸していただくっていう形になるので、
ね、う
んうんうん、まあ賃貸の場合はね、うん、なのでやっぱりそういう人づてのこう情報っていうのが一番大きくて、世話人みたいな人がいるかいないっていうと、そうね、そこも大きいかもですね、その教えてくれるような、
まず島の人は世話焼き多いですよ、うん、
まあ、多いですね、
焼いてくれます、
めっちゃありがたいです、
は
い、
じゃあ住環境の次は
仕事ですね、
仕事ですよね、仕事ってどうしてらっしゃるの、う
ん、あ、これもね、家探しと同じなんですけど、うん、やっぱり人づてハローワークもがあるんですよ、うん、沖ノ島には、うん、で、そこにはでも乗ってこないような 人づての情報とか、うん、あとやっぱり紹介っていうのが結構あって、もうやっぱり人手不足は都会も田舎も結構同じことで、うん、でその噂パワーっていうのが田舎はすごくて、うん、人づて情報がネットより早いっていうのが、うん、本当にで、あそこに誰か来たらしいぞっていうことがまず噂に立って、うん、でそいつがどんな人間かっていうのが、うん、やっぱり関心の的になったりするというか、うん、で、どんな人間かっていうのが分かってくると、自然とこう声かかってくるような、うん、感じかな。だから、まあ、自分に希望があればどんな職種がいいなとか、うん、どんなことが向いてるなっていうのがご自身が分かれば、自分から働きかけて、うん、あんなことしてみたいんだとか、お仕事ないですかっていうのもこっちからのもなんか大事かなとは思うんですけど、ね、仕事はあります、かなりたくさんあります。
沖ノ島クラスだと仕事はあると。
そうですね、ありますね。
なんか本当はなんか僕なんか憧れるのはリモートでできる仕事ね、例えば小説家さんだとかさ、
はいはいはい、
ね、デザイナー、グラフィックデザイナーさんとか、
いらっしゃいます、いらっしゃいます、
やっぱりいるんだ、
はい、
あとはさ、湘南とかもそうかもしれないけど、うん、夏だけダイバーの方とかね、サーフィンの方とか、うん、来て教えてる方とかもいらっしゃいますよね、
うん、そうですね、うん、でまあ、何種か海に囲まれてるので漁業は盛ん で、うん、で巻き網船とかカニ漁船とかに乗って季節だけ来る人もいてはりますね、
うん、そうそう、だからもうまるっと本当に漁業とかもう完全に農業で暮らしていくとかね、うんうんうん、そういう暮らしもいいかなと思うんですけど、
うん、まあ結構難しいですけどね、
やっぱ難しいですか、
うん、
それだけで、
だから兼業ですね、言うたら兼業が一番ベストかもしれないです、うん、
わかりました。じゃあ10、そして仕事で最後は、まあ、やっぱり人間関係だと思うんですけど、どうなの、人間関係っていうのは、なんか確かに人当たりはいいとは思うんだけど、うん、だけどいざ本当に住むとなるとやっぱりいろいろあるでしょ、
うんうん、うんうんうんうん、まずは最初はお客さんポジションだと思うんですよ、
最初はね、
多分ね、こっち側からも向こう側からもそうで、うん、多分で多分ですけど宇宙人なんですよ、なんだろうあの人みたいな、なんか異星人なんですけど、だから、うん、だからまあ沖の人のよくこう言葉があるんですけど、旅の人っていう言い方するんですね、
地
元からやってきた人、まあそれ宇宙人ってことだと思うんですけど、
かっこいいけどね、
まあね、旅の人かっこいいですよね、そうで、まあでもまあ前提としてどこで住んで暮らしてても、うん、まあ、そういう人間関係ってあるっちゃあると思うんですよ、うん、で相性みたいなものがあって、うん、多分その田舎のこう田舎とうまくいくとか都会とがうまくいかないとか、なんかそういうことよりもやっぱりそこの相性みたいな、もうぼやっとしてますけどそれがすごい大きくて多分、うん、で 例えばですけど、私は今道後っていう島の一番大きい4つある島のうちの一番大きいとこ住んでて、うん、で群部によって分かれてて、うん、で集落がこう点々と分かれてるような、うん、こう構成してるんですけど、うん、その集落を構成する人の習慣とか、うん、環境とかそういうのが微妙にその群部によって違うんですよ。で私がさらに言うならば、まあ、住んでる布施っていう集落は200人くらいの集落なんですけどね、うんうん、で山と海があって割とゆったりしてるので、うん、距離感は都会に比べると人の距離感がめちゃ近いんですけど、
そうで
しょう
ね。
そうそうそう、なんか、まあ、ご飯を持ってったり持ってきてもらったりとか、うんうん、洗濯物なんか片付いてたとかそれもあったりするんですけど
勝手にね、
うんうん、それは私にとってはめちゃめちゃ心地がいいというか、すごいそういう感じなので、うん、合ってるんですよね、うん、でほっといてくれるところもすごいあるし、あ
そうなんだ
だからその一括りに都会はどうだとか、うん、田舎はどうだとかっていう話じゃないのかなっていうのがあるし、
なるほどね。
そうですね、なんか正解がないっていう感じ。
そうですね、
自分次第というか、
まあは
い、
島っつってもいろんな人いるもんね、やっぱりね、
う
ん、
いる
だよね、
いる、
うんうん、いやちょっとね時間がなくなっちゃったんですけど最後になりますけど、
はい、
もうちょっとじゃあ最後にその島暮らしの魅力、移住の魅力みたいなのを教えてください。
わかりました。まず一つ、芸人さんばりにお話し上手とか歌とか踊り、うん、芸達者な人がめっちゃ多いから
楽しいね。
確かに。
なので自分たちを楽しませるところがすごいなって思って見てます。あとはやっぱじいさんばあさんっていう、うん、やっぱ数が多いので、うん、それって長年のそういう自然とか人付き合いとか歴史の観測者だと思うんですよ ね、
そうね、
うんうん、なので、まあ、そういった方々から自然とどううまくこう付き合っていくかとか、うん、楽しんでいくとかそういうことをやっぱすごい、まあ、教えてもらうことが多いので、うんうん、そこはもう本当魅力ですね、うん、まあ素材はたくさんあるんでね、海に潜ったら、
う
ん
う
ん、
そうね、
そうそう海藻だったりワカメだってね、うん、サザエアワビとかね、山もすごいし、うん、なのでそういったところがはいいいとこだと思います。
なんかもうやっぱり心は間違いなく豊かになりそうな感じはしますね、
うん、あそうですね、すごくいいです、ね、はい、
わかりました。またお話聞かせてください、機会があったら。
あはい、
はい、であと大月ちゃんのばあちゃんいっぺん探してみてください
西の島におっています、はい、
さあ今日のわさバイバルは島根県沖ノ島に移住をされた天野晴美さんに離島地方移住のあれこれというテーマでお聞きしました。天野さんどうもありがとうございました。
あこちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
わさバイバルでした。